最近はリタイア後に活躍しているパワフルな中高年が話題になりますが、調布にも素敵なシニアがたくさんいらっしゃいます。その代表格が調布シニアアンサンブル。今年はシニアアンサンブル全国大会が調布で開催されるそうですが、そのホストとして大活躍されています。今日は本番間近な調布シニアアンサンブルの練習にお邪魔しています。それでは早速代表の芹沢昌司さんにお話を伺いましょう。芹沢さん、こんにちは。
どうも、よくいらっしゃいました。
芹沢さん、シニアアンサンブル全国大会が調布で開催されるそうですが、全国に中高年の方たちのアンサンブルってたくさんあるんですか？
まあ連盟に加盟しているのは24団体ですけど、おそらくその3倍4倍もっとあるかもしれませんね。
ああ、そうですか。あの、全国大会は毎年開かれてるんですか？
そうです。
ちなみに去年はどこで？
栃木県の宇都宮市で行われました。
ああ、そうですか。栃
木文化ホールですね。
毎年違った場所で開催される。今年は調布で大会が開かれるそうですが、調布が会場になるというのはどうやって決まったんでしょう？あの、オリンピックの開催のようにとっても名誉なことだと思うんですけれど。
この連盟は全国の各市にあります各団体から、要望を届っていつやるかということはもう予約制の順番が決まっています。
はい。
で、私はもう申し込みしておいたんですけれども、実は今年は埼玉の楽団が行うという予定にしておりましたので、まあまだ時間があると思ってたところが、その埼玉が急に事情があってか降りてしまいましたので、はい、昨年の11月連盟から調布でやってくれと要求が参りまして、びっくりしました。そうしたところがたまたま昨年の11月の司法で調布市が50周年だということを知りまして、私は非常にびっくりしたと同時に、本当についてるなと、こういうふうに思いました。
そうですか。あの、調布シニアアンサンブルは今回で何回目の出場ですか？
まだもう去年の2月にできたばかの楽団で、去年第1回栃木の大会に出ました。今年は2回目になります。
そうですか。あの、じゃあもう2回目の出場でホスト団を引き受けになって、あの、調布で大きな大会を開くということになったんですか？
これはもう冒険といえば冒険なんですが、私はやればできるというのが、まあ、いつも私の考えの中にありまして、まあ、楽観論といいますか、みんなと一緒になってやれば、まあ、なんとかなるだろうと、まあ、そういう気持ちでこの1年間駆け足をしてやってまいりました。
あの、大会が近いので練習にも力が入ってらっしゃると思うんですけれども、本番前に少しだけ演奏を聞かせていただけるでしょうか？
まあ、どうぞ。今のところ完全とは言えません。まだ7、8割というとこかもしれませんけど、まあ、ここまで来るのが大変だったので、これからあとは仕上げという段階に入ると思いますので、どうぞ。
あの、曲目をご紹介いただけますか？
いろいろありますが、我々の、まあ、クラシックを心がけているものとしては、モツァルトのお父さんが作曲したと言われるおもちゃのシンフォニー、小粒ながらちゃんとシンフォニーとしての形態ができております。しかもいわゆる弦楽器だけでなくて、おもちゃをが使われているということがこの曲の特徴だと思います。
今日は練習中のためおもちゃ抜きの演奏でお聴きいただきましょう。それではおもちゃのシンフォニーお願いします。 今日は調布シニアアンサンブル田作りの音楽室の練習に伺っていますが、いつもこちらで練習してらっしゃるんですか？
うん、ほとんど火曜日を、決めておりまして、毎週火曜日、取れればもう必ず田作りと。で、田作りで取れない時があります。月末になりますとちょうど休館日にぶつかったりします。そういう時には北部公民館にお願いして、空いていれば北部公民館の練習の練習にいたします。
シニアアンサンブルというお名前なので、メンバーになるにはやはり年齢制限とかあるんでしょうか？
一般的にシニアといえば、中高年という日本語の訳があるようですから、何歳という、具体的な数字はないと思います。私の考えでは60歳以上ぐらいが私の考えているシニアなんですが、どうしてもやりたいという情熱のあふれる女性は一人二人おりますけども、その方が60歳未満であることも分かってますけども、私たちはそういう方を迎えております。
素晴らしい演奏ありがとうございました。シニアアンサンブル全国大会、9月11日に調布のグリーンホールでの演奏を楽しみにしています。指揮をしてくださっている先生もシニアでいらっしゃる？
もちろんです。もうシニア中のシニアで、もう確か81歳になります。
お若くお見受けしましたが
本当に健康で、もう一回も休むことなく、しかももういつもいつもにこやかに、そして、優しく根気よく指導してくれます。
今から会員になりたいという方がいらしても大丈夫でしょうか？
ぜひもう一人でも二人でも多く、正式の団員はもうまだ11名か12名なんです。だからあと、5、6人はぜひ欲しいなと思っております。
芹沢さん、調布シニアアンサンブル、これからどんな活動をしていらっしゃりたいでしょうか？
私はもう人間最後死ぬまで音楽なら音楽、自分の趣味を全うすることが一番幸せだと思ってます。私が北の森という楽団に今から15、6年前に入った時に80歳の先輩がおりまして、その方がおるということが自分にとってあと少なくとも15年間はバイオリンを弾けるという夢を抱かせてくれました。やがてその方が亡くなって、私自身がもうあと2年で80を迎えますが、まだ5年あるいは10年ひょっとしたらバイオリンが弾けるなということで、やっぱり楽器を目的ではなくて、楽器が弾けるということの中に自分の人生そのものがあるということ、生きてるという証があるということを考えると本当にありがたいことだと思ってます。これからもバイオリンを持ってバイオリンを弾いているということが自分の生きている証だということで頑張りたいと思います。
たくさんメンバーの方が増えて、ますますお元気な演奏ができるといいですね。芹沢さん、全国大会では先ほどお聞かせいただいたおもちゃのシンフォニー以外にどんな曲を演奏なさるんでしょうか？
そのことがね、私がこのホストを受けた時の一番の、問題だったと思います。つまり何の曲をやってこの調布という街のイメージをお客さんや全国から集まった他のサークルの人たちにイメージアップするかということが一番大事なことだと思いました。そこで調布といえば新選組、これは去年たまたま調布の新選組ヘスタで私が頭の中に叩き込まれたキーワードです。で、それをそのまま私は表現したいということで、オープニングに新選組を取り上げました。それから当然調布市のアピールのためには調布市の歯科、我が町調布も、これもぜひ遠くから来た人たちに聴いてもらいたい曲の一つだということで、この2曲がオープニングのメインテーマの曲として取り上げることにいたしました。
それではここで我が町調布を演奏していただきましょう。 今日は調布シニアアンサンブルの練習にお邪魔して代表の芹沢昌司さんにお話を伺いました。9月11日日曜日12時半からグリーンホールで開催されるシニアアンサンブル全国大会、楽しみですね。芹沢さん、今日はお忙しいところ素敵な演奏ありがとうございました。
いや、こちらこそ本当にわざわざ来ていただいてありがとうございました。まあこの大会は、まあ、私としてはもう、目の黒いうちには、まあ、できる最後の回だと思います、大会だと思います。ですから私としては、まあ、自分の、まあ、持っている全てをこれにぶちまけて、打ち込んでいますが、この大会の最後を飾る歌にどうするかということをね、いろいろ考えました。そうしたところ福田先生が、芹沢君これだと言って、先生がわざわざ我々のためにアレンジしてくれたのがベートーベンの第九交響楽の合唱曲、歓喜の歌でございました。私はもう何の疑問もなくそれにしましょうということで、先生のアレンジ曲をみんなで習い、この曲は大変難しい曲です。しかし難しいとかなんとか言ってられない、なんとかこれでこの大会の最後を飾ろうというみんなの意気込みで頑張っております。どうもありがとうございました。